審査員をお願いしております永山優子さんからご好評いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではまずですね、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの全体の応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
今回変わること変わらないことっていうテーマだったと思うんですけれども、はい、まあそれぞれ本当にその何を主眼として変わる変わらないの変化とか、まあそういうテーマを何に集約するかっていうところが、まあそれぞれ違っていて、それがまあ結構バラエティーに富んでて面白かったかなと思います。
はい、なるほど、わかりました。ありがとうございます。
はい。
まあ、確かに変わること変わらないことっていうことで、比較的こう抽象的というかですね、あんまりこう建築の直接語ることがなかったところかもしれないんですが、まあ、ちょっと400以上までちょっと審査大変だったと思いますが、一つずつですね、具体的な永山さんが選ばれた賞について、話を進めていきたいと思います。まず、金賞、銀賞、銅賞、佳作とあるんですが、金賞はいかがでしたでしょうか。
これは結構迷って、どれを金賞にするかっていうのを、まあ、かなり迷ったんですけれども、はい、なんかこう、やっぱり、まあ、今回のテーマってそんなにこう、はっきりと答えがあるようなものではないので、はい、まあ、どちらかというと私自身もこう、あ、そうなんだって気づくような、何か新しい視点みたいなものがあって、まあ、それがすごく強く、建築表現にもなっているっていうようなものがあればそれを1位にと思ってたんですけど、はい、そこまでちょっと力強いものっていうのがあまりちょっとなかったように感じたので、はい、でそれで今回はちょっと金賞はなくて銀賞からということになります。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、ではですね、じゃあ次に銀賞をですね選んでいただいたのが、はい、まず1018番、ですね。ちょっと待ってくださいね。1018番の、真実の森を映す建築というものですが、いかがでしたでしょうか。
はい、これは結構繊細な作品だなと思って、はい、まあ、一つはその森っていう結構大きなスケールの世界を、はい、何か二つすごく大きな景色としての森と、はい、もうちょっとディテールに入り込んだ森っていうものを分けて、で、それをそれぞれこうつぶさに見る人物、登場人物を与えて、はい、まあ、そこに一つの、まあ、こうつながり合った空間なんですけれども、はい、何かその内向きに、こう小さなスケールを見る人と大きなスケールを見る人がいるという、うん、でまあ多分その中にたくさんの変化が生まれていて、うん、で小さな変化と大きな変化がなんかこう同じように扱われているというのが、うん、なんかまあ、美しいなと思いました。
なるほど。これ平面のプランでいくとこう2つのこうラインですね、感情こうつながったラインが、2つなんて言うんでしょうね、こういうの、
はい、
輪ゴムが2つこう絡み合ってるような感じ
で、そうですね。
ですよね。で、立面というか断面ですね、セクションの方を見ると屋根の形態もちょこっとこう変化させているんですけれども、
あ、そうですね。
はい、このあたりいかがでしょうか。
そうですね。なんかこう、まあ内側にいれば内側の世界の中にちゃんとこう家らしい、ちょっと集落っぽく多分見えてくると思うんですけど、何か家があって、で、まあ、外側から見れば外側の何かリズムで家が見えていて、
はい、
まあ、それが一続きにつながっていると。で、多分こういう構図自体は、まあ、そんなに、全くないわけではないと思うんですけれども、はい、それをこう、外側を見る人、内側を見る人っていう何か、世界を二つに分けているというような、一つの境界線としての家、
はい、
っていうのが、なんかうまく、できてるかなというふうに思います。
なるほど、ありがとうございます。
はい。
ではもう一つの銀賞を選んでいただいてるんですが、1063番のアリスの椅子ですね。
はい。
いかがでしょうか。
なんかこれは 結構こう不思議な世界観が描かれてるなと思って、
はい、
まあ、なんかすごい椅子ってもうなんか本当に個人的なもの、最も個人的な家具だと思うんですけど、はい、特にこの一人掛け椅子っていうのは、
はい、
でなんかその一人掛けの椅子で何かこう全体の都市が作り上げられてるという、はい、なんかこう両極端の世界観なんですけど、うん、
はい、
それは何かこうつながり合って最終的にはつながり合っているっていう、
うん、
何かその関係が面白いなと思って、まあ、そうですね、まあ、椅子なんて本当に日常の中で変哲もない一つのツールなんですけど、
はい、
こうやって一箇所は何か変化することでなんか全然違ったものに見えてるのが面白いなと、
う
ん、
そうですね、
で、はい、
大きなスケールと小さなスケールですね、そういったまあ、都市と住宅の境目もわからなくなるぐらいこう連続性がこの作品には出てきてるってことなんですかね。
そうですね。そこがやっぱりその振幅がすごく面白いかなと。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。
はい、
では、次ですね。同章で選んでいただいたのが、1082番ですね。
はい。
これが、二つのリズムというものですが、いかがでしょうか？
はい。これはなんかこう、本当に変化していくもの、
うん、
まあ、もの自体というか、空間自体がこう変化していくことを、
はい、
すごいこう、雨水がこう溜まったりとか、するような一つの現象で、なんかこう、できていて、
はい、
まあ、実際こういう空間、ちょっと面白そうだなっていう、そういう、感じで選んだんですけど、
はい、
まあなんかこう変化っていろんな捉え方があって、
はい、
まあそれ自体こう物質的に変化するものと、さっきみたいにこう主体と周りのスケールの変化みたいなことの中に出てくる関係性みたいなものがあると思うんですけど、
はい、
まあこれはどちらかというと、まあその物質とか空間自体が変化していくことで何か周りがどう変わるかっていうような提案で、
はい、
ちょっとさっきの2つとはまた違った捉え方かなと思いました。
なるほどなるほど、わかりました、ありがとうございます。
はい、
金賞はちょっと選びにくかったということですが、
はい、
佳作をたくさん選んでいただいてますよね。
あ、
はい、4,5,6,7,8,9,10 点ですね、選んでいただいておりまして、
そうですね、
どうしましょうかね。今、手元に、永山さんの手元に、画像あると思うんですが、
はい、
もしよろしければ、気になる作品をですね、一つずつこう、はい、上げていただいて、お話しいただいてもよろしいですか？
あ、はい、わかりました。さっきのその、
はい。
天井が、その、雨水でこう、はい、垂れてくるような作品と、
はい、
ちょっと迷ったものが、1012の、透明な森っていう、こう、光がこう変化する、キューブ状のお部屋がいっぱいあるような、アクリルの天井になっているものなんですけど、これは、これ自身がこう変化するというよりは、まあ、いろんな変化を生む屋根でできていると。なんかこれもすごく美しい景観だなと思って、で、ちょっとこれとさっきの少し迷ってたんですけど、はい。なので、これも結構印象的な作品ですね。
はい、
それと、あとは、
まあ、せっかくだから一つずつ行きますか。
あ、そうですね。
いいですか？じゃあ私から行ってきますね。
はい。
1024番の大きな木と小さな花の距離に住む家ですね。これいかがでしょうか？
そうですね。これもなんかこうスケール感の話に近いので、さっきの
はい、
まあ、銀賞の方に選んだ二つに少し、もしかしたらちょっとテーマとしては似ているのかなと思ったんですけれども、
はい、
まあ、すごく、まあ、本当にアイレベルの小さな、まあ、世界観と、
はい、
さらにもうちょっと自分よりもこう、自分を超える大きさのスケールの間に何かこう、気持ちの振幅というか、ま
あ、
それとともにまあ空間もできてるっていう感じで、まあ、すごい繊細な空間だと思うんですけど、
はい、
まあ、もう少し建築がすごく単純でなんかまあ綺麗な空間ではあると思うんですけど、
はい、
何かもう少しあるといいなという感じ。
そうですね、はい、わかりました。 次が1043番の、300ミリ劇場というものですね。いかがでしょうか、はい、
これは結構面白いなと思って、空間自体のつながり方というか、
はい、
で、まあ本当にすごく、確か30センチぐらいの隙間しかないから、
ね、
通れる人と通れない人がいてとか、あと音だけが聞こえるとか、
はい、
そういう本当に部屋同士がほんのちょっとこうつながり合ってるような関係性出てきてると思うんですけど、
はい、
なんかそれがこう、部屋が完結していないっていう状況が、まあ、隣が見えるにしろ、見えないにしろ、
はい、
なんかこう、感覚が、ちょっと引き伸ばされるような、ちょっと不思議な感覚を持つんじゃないかなと思って、それが、まあ、実際どんな感じなのかなっていうのを、すごく面白いなと思います。
ああ、なるほど、なるほど。わかりました。
はい、
次が1088番のドレスというものですね。
はいはい。これは、そうですね。なんかちょっとトポロジカルな空間になっていると思うんですけれども、
はい、
なんか、突然、こう、家の中に、一つの自然というか、中庭みたいなものが作られていて、それが、なんかこう、被膜みたいなもので包まれていると。で、なんかこう、作られ方としては、なんかこう、内臓みたいな感じですごい、本当に、こう、
うん、
なんだろう、内側の世界って感じなんですけど、それが外側につながってるみたいな感じで、
はい、
まあ、なんとなくすごくそうですね、詩的な作品だなと思って選びました。
わかりました、はい。次がですね、1090番ですね、
はい。
音を重ね着する服に住むというものですが、いかがでしょうか。
はい、これは多分なんか布を使ってたような、作品っていくつかあったと思うんですけれども、
はいはい、
これは結構その繊細に布のこう重なり方とか、
はい、
何かこうレイヤーの重ね方、空間のつながり方みたいなプランと一緒にこうできていて、
はい、
でやっぱファブリックを使うっていうのって、
うん、
提案の中でいろいろあると思うんですけど、
はい、
これはその中でもうまくできているかなと思いました。
なるほど、ありがとうございます、
はい。
次1131番のメーメントですね、というものです。モーメントですね、
はい、
いかがでしょうか。
これも結構詩的な作品だと思うんですけど、うん、
はい、
なんか本当に昔の記憶をそのままアクリルに閉じ込めてしまうということで、
うん、
でこれ本当に実際にインスタレーションとしてあったらすごく美しそうだなと思って、まあ、とても印象的な、まあ、なんか作品だなと思って選びました、
はい。わかりました、ありがとうございます、はい。次が1212番のネイチャープールですね、いかがでしょうか、
はい。これは、まあ、その場所、まず場所の選び方が上手だなと、
はい。
確か貯木場になっていたところを新しく公園にするみたいな形だったと思うんですけれども、
はい、
でなんかそういうその公園のにする時の仕方もこう桟橋とその場所場所ができていて、
はい、
でまあ、変化する自然のようなもので全部まあ作られていて、まあ、すごく綺麗だなと思って選びました。
わ、はい、かりました。次が1313番の、1000メートルの縁側というものですが、いかがでしょうか。
はい、多分今まで選んだ中で一番大きな作品だと思うんですけど、はい、うん、都市スケールの中に割と縁側っていうなんかすごく、まあ、プライベートというか、うん、まあ、いわゆる住宅の中のツールの一つである縁側っていうような、
はい、
のまあ、きっかけを街に与えることで、うん、まあ、それから逆に周りが変化していくんじゃないかっていうような、
うん、
何かこうちょっと期待感を持たせる作品かなと思って選びました。
なるほど、なるほど、わかりました、
はい。
次が、1369番ですね、
はい。
これがタイトルはどこかにありましたっけね、これ。
タイトルが、
かな、
タイトルが、なんか、衣服のような家みたいな感じの捉え方 だったと思うんですけど、
はい、
まあなんかその、そうですね、これは衣服というかこう、人間の体みたいな感じで、
うん、
すごく内側に内側に入っていって、うん、でも逆にこう外側に通じているっていう、さっきのちょっとトポロジカルな作品とすごく通じていると思うんですけど、
はい、
まあなんかこう住宅の中の一番こう中心地に入っていくと逆に外側につながっているとかっていうことっていうのは、
はい
はい、まあ何か、まあそれ、まあ都市と住宅のつながり方として、まあ、あの考えられる何か形式というか、うん、
はい、
でこれはまあすごく細かくその内側の空間の関係性みたいなのもうまく作られているかなと思って選びました。
ああ、なるほど、わかりました。
はい、
最後になりますが1521番の浮かぶ森の家ですがいかがでしょうか。
はい、多分他にもちょっとその街っていうかそういういわゆるあの住宅街のリノベーションみたいなものがあったかなと思うんですけれども、
はい、
なんかこういうそのもっとあった家をどうやって、まあ、もう一回使って違ったものを作るかっていう時に、
はい、
まあ、こういうやり方もあるかなと。意外とこう省エネでなんか違った世界が、
うん、
そうだなという、そういうことで選びました。
あ、なるほど、なるほど。ありがとうございました。はい、まあ、全体を通して、まあ、今、聞かせていただくと、はい、最初の、こう、まあ、銀賞、銅賞に残っているものって、建物として実際にあると行ってみたいなっていう気にさせられちゃうような、ちょっと、やっぱり美しさみたいなものを含んでると思うんですね。
はい。
で、他のものも含めて全体見ると、なんとなくですが、永山さんの傾向として、こう、違う、こう、事象として存在しているものを、例えば連続的につないでいくような、
はい、
方向であったり、
はい、
その、言ってみれば言葉がない部分、世の中の言葉がない部分ってありますよね、こう、
はい、
意味が強くないところというか、そこに、こう、意味を与えていくとか、もしくはトポロジカルなものとか、そういったものって大事にされてたりっていうことってありますか？
うん、そうですね。やっぱり、その、まあ、全く、その、都市的なものと、その、まあ、個人的なレベルのスケールとかっていうものって、
はい、
まあ、よく見るとすごくつながり合っていたりとか、
はい、
まあ、なんかそれを逆転してみるような視点っていうか、そういうのがあることで、何か、通常、まあ、固定観念を持っていたようなものでも、うん、
はい、
こう、すごく面白い変化をそこに生むことができるんじゃないかっていうことは、こう、期待感の中にあって、多分そういう世界観が垣間見られるものに、やっぱ惹かれているかもしれないですね。
なるほど、なるほど。わかりました。
はい。
では、ちょっと最後になりますが、今回のテーマで設定してました変わることと変わらないことについてですが、
はい、
建築から見たお考えとかアートからでも構いませんが何か、
はい、
お話を聞かせていただけるとありがたいんですがいかがでしょうか。
そうですね、多分なんか主体を何にするかで変わること変わらないことが何なのかがすごい変わってくるかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、例えば、まあ、変わらない自分で言う、変わっているかもしれない、変わってないかもしれない自分っていう主体から、
はい、
周りの、こう、固定されていると思っていても、自分が動くことで変わるかもしれないし、向こうが変わるかもしれないし、
はい、
なんかもしかしたらその、実際に物が変化していなくても、
はい、
それを変化させることのできる、ことっていうのは自分から生むことができるっていうか、もうその関係性の中で変わる変わらないって多分定義が決まってくると思うので、だから単なる変化っていうことじゃないのかなというふうに私は捉えていて、はい、なので、まあ、何かその 変化をどう考えるかっていうところに、なんか今回の大きなきっかけがあるのかなと思いました。
ありがとうございます。
はい。
ではですね、一度ここで収録を締めさせていただきますね。
はい。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。